はい。というわけで、レイヤー X Now、今回で僕の記憶が正しければ第39回のはずです。はい。改めまして、このチャンネルの目的説明ですが、レイヤー X の、まあ、今の開発メンバーとか、まあ、最近はもう開発メンバーに限らずですね、組織を広く知ってもらおうというところを、まあ、僕が、司会をしているときは目的にお話をさせてもらっております。もうね、これは言わなくてもいいかなと思いつつ、未だにたまに言われるので、強調するんですが、ブロックチェーンじゃないよ。僕らは、レイヤー X は今、サーストフィンテックの会社だよっていうのをちょっと知ってもらいたいなというところもあって、まあずっと、ポッドキャストを続けさせていただいております。で、本日はですね、参加いただいているのが、マーサさん、カズナがマーサさんですね。我々社内でマーサさんと呼んでるので、今日はマーサさんで、通させていただきますが、まあ今、人事の方で、実はですね、我々の社内で、最初なのかな、マースさんが、正社員でフルリモートという、はい、お仕事になっているので、ちょっとその辺の話も含めて、伺いできればな、と思っております。というわけで、マースさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、いつもまあ最初に軽く自己紹介をお願いしているんですけども、はい、まあここに、まあ入社してきた経緯とか、簡単にです。で大丈夫なんでお願いしてもいいですか。
あ、はい、よろしくお願いします。昨年の9月に、まずフリーランスとして業務委託でレイヤー X の HR チームに入りました。で、そこから、まあ、半年ぐらいですかね、業務委託で、働かせていただいて、今年の2月から、正社員になりました。で、先ほど、和山さんもおっしゃっていただいた通り、多分レイヤー X として初めてのフルリモートの正社員になってるかなと、はい、思います。よろしくお願いします。
そのはずです。はい。よろしくお願いします。
お願いします。いや、
マースさんとですね、大体僕は仕事で直接話すこともちょいちょいあるんですけど、どっちかというとなんかワインの話をしてることが多い気がしますね。
そうですね。社内の、ね、雑談チャンネルで。
雑談ワインチャンネル。猫かワインの話ですもんね、大体。
そうですね。
お酒も好きみたいで。はい。アニマル。そう、ビーアニマルじゃないけど、まあ、アニマル好き多いですからね、社内も。まあ、一旦ちょっと、こう、アイスブレイク的なのを言っといて、今日はですね、はい、まあ、マスさんの、まあ、実際、こう、レイヤー X どうして入ったんだっけとか、なんかその、フルリモートは、もう、僕の記憶でも、マスさんが、正社員として初めてなので、まあ、なんかそこに、こう、入ってみての、はい、まあ、もう、赤裸々な、こう、課題感とかも含めて、お伝えいただけたらなとは思っております。はいはいはい、で、ちょっと最初の質問なんですけど、なんか、レイヤー X 最初知ったきっかけというか、どうやってここ入ろうって思ったのか、ちょっと聞いてもいいですか？
もともとは、まあ、私も、スタートアップとかベンチャー会話でずっと働いてるので、社名自体は、レイヤー X は知ってました。うん、で、ただ、去年とかよく社内で言ってましたけど、ブロックチェーンの会社だとずっと思ってましたですね。で、昨年の9月ぐらいに、今 CS にいらっしゃるコユリンさんが、私の業務委託先で、CS を当時されていたんですけど、仲が良くてお話ししていたら、そのレイヤー X で、人事の募集もあるよみたいなのを、教えてもらって、あ、そうなんだと思って、で、JD を見たら、まあ、多分業務委託でもいいのかな、みたいな内容だったので、こう、応募して、石黒さんと初めてお会いして、面談でお会いしてから1週間後にはもう契約して稼働を開始していた、みたいな経緯で入りました。
一週間。だいぶ早かったですね、一週間。心配じゃなかったですか、逆に。一週間でいきなり決まるみたいなの。
いやー、でまあ、そうですね。フルリモート自体は、フルリモートじゃない、フリーランス自体は2年ぐらいやっていたので、結構スタートアップだと、じゃあお願いしますみたいな形で、業務が始まることって多かったんで、それに関しては特に心配とかなかったですね。
はいはいはいはい。なんかこう、レイヤー X 面白いなと思ったポイントってどこだったんですか？なんかブロックチェーンの会社じゃないよねってなったのは、まあ、知ったとはいえ、こう、まあなんか面白いポイントってどっかこう人それぞれあるのかなと思って、なんかマーサさんの視点でなんか、これまでのキャリア選択の中で今回のレイヤー X この辺面白いなと思ったみたいなポイントがあれば。
そうですね。まあ、一つはもちろんプロダクトが面白そうだなって思ったところはあるんですけれども、なんでしょう。なんかフリーランスからあえて、こう、正社員になるっていうような意思決定ができたみたいなところの背景で言うと、結構なんでしょう。もしもう一度正社員を、で働くのであれば、やっぱり短期間ではなくって長期間長い間一緒に働きたいと思える人たちがいる会社がいいなっていうふうに思っていました。 ですね。で、なんかその中で、こう、レイアックスに関しては、まあ、数ヶ月一緒に働いてみて、その人の部分で、特に経営メンバーの皆さんとコミュニケーション取らせていただいた時の、そのなんか意思決定の速さとか、なんか経験豊富な方がすごく多くて、成功体験もあるだろうに、なんかそれをアンラーニングすることをすごい意識されてるのかな、みたいに思うことが多々あってですね。なんかそういうところがすごくいいなって思ったのが一つですね。で、もう一つはもちろんその経営メンバー以外の普段一緒にコミュニケーションを取っているあのメンバーの皆さんも優秀なのはもちろんなんですけれども、UX の行動指針にもあるその得とかトラストフルチームみたいなところで、なんか一緒に働く人を大事にするとか、リスペクトを持って働くみたいなところが、いつも感じられて、なんかそこが特にこういいなと思ったポイントですね。
なるほど。まあ、経営陣のアンラーニングみたいなところと、メンバーの、
はい、
まあ、割とこう、バリューのうちでも、結構みんなの口から得、トラストフルチームの話は出やすいなと思うんですけど、やっぱそのポイントがすごく良かったと。ね、なんかこの、経営陣のさっきのアンラーニングみたいな話、なんかこう、印象に残ってるなんかエピソードとかなんかあります？それを感じたポイントとか。
そうですね、その、なんか働き方の部分のところで、なんかそのフレックスを、導入するかどうかみたいなお話、去年あったと思うんですけど。
うんうん、ありましたね。
はい。で、まあ多分議論自体は以前からあったのかなと思うんですけれども、私はその直上司が石黒さんになるので、こう、石黒さんにこう、一人のこう率直なレイ X に社員になるかどうかを考えている一人の人間としてこうどう思うみたいな働き方の部分ですね。教えてもらった時に、その、なんかフレックスの部分とかは、なんか、制度化されていた方がいいと思うみたいなことを言わせていただいたんですけど、ちょうどその翌日が経営合宿だったんですけど、だったと思うんですけど、うんうん、その話を石黒さんも、もちろん私だけの意見じゃないと思いますけど、話されて、その経営合宿があった、またその次の日が全社定例、週次定例だと思うんですけど、その場でフレックスを導入することにしましたってアナウンスがされたりとかが、なんかすごい、なんかスピードが速いなっていうふうに思ったっていうのは一つ印象に残ってます。
いや、なんか僕も福島と一緒に働いてもう長いんですけど、
はい、
なんか、最初の頃ってやっぱりこう、定時でガンガン働こうみたいな雰囲気のね、うん、僕もフッキーもそうだったんですけど、割となんかここ半年で急になんか会社が変わってきたなって感じがしますね。
うん、
なんかそういうの多分マースさんとかいろんな方にこうインプットされて、僕らも気づきがあったっていうのがすごい正直なところで、うん、なんかどちらかというとこう、アンラーニングできてるのはみんなのおかげみたいなところもあるような気がしてますね。うんうん、
なんか実際にこの半年ぐらいでこう、なんでしょう。まあ、それこそ女性社員比率がぐっと上がったりとか、いろんな方が入られたっていうのはすごい大きいですよね、きっと。
もう今、採用、まあ、してきて女性比率がもともとほぼ一人か二人みたいな世界だったのが、今 18% でしたっけね。
そうですね、そのくらい、はい、いらっしゃいます。
確かそれぐらいなりましたっていうのも聞いて。いやー、なんか会社って、やっぱりこう、ちゃんと方向性を持つとこんなにも変わるんだなっていうのをこう、自分で動かしてきた立場ながら、いや、結構思いますね。
うんうんうん。
私もちなみになんかこう、レイアックスその後入ってみて、
はい。
なんかこう、入社後の、なんかこう、まあ、もともと思ってたイメージと、まあ、って言っても業務委託で今回入られて、結構長かったので、うん、まあ、改めてこう、まあ、話すところでもないのかもしれないですけど、なんかこう、もともと聞いてた話の中のこう、ギャップみたいなところってあんまなかったですか？
はいはい、いい意味で。そうですね。なんかもともとその、なんでしょう。社外の方から見える採用広報の情報とかで発信されてる内容って、そのベッドテクノロジー的な、行動指針で言うとですね、テックカンパニーとしてのイメージが強かったなと思っていて、うんうん、なんかそこに関しては本当に、はいはいはい、その通りでした。開発の速さとか、そのプロダクトを、大事にしているみたいなところはすごくイメージ通りだなって思いましたし、多分入ってすぐ石黒さんにそのことをフィードバックした気がします。で、逆にその意外だったなって思うのが、まあ、意外というか発信がそんなにされてなかったという意味では、その、なんでしょう。なんかスタートアップってこう、自分の時間を、リソースを 95% ぐらいバッとコミットして、長時間働いて、なんか2、3年で卒業していくみたいなのって、ちょっと慣習的にある部分もあるかなと思うんですけど、なんかレイアックスの場合は、その、5年、10年、長期間働けるように会社を作っていくみたいなところですね。なんか、ワイマツさんもよくおっしゃってる、長時間より長期間みたいなのが浸透してるところは少し意外でした。
まあ、結構その長時間働くことで短期的にはね、なんかこう会社って伸びるんですよ、やっぱり。
うんうんうん、
でも、それやった時に、まずこうみんなが幸せにならないっていうことが結構僕の過去の経験で反省としてあって、まあ、多分それは今の経営陣みんなどこかでそんなスト、なんかエピソードを持ってて。
はいはい、そうですね。
それを考えるとやっぱり長期間みんなで、あの会社の、まあグロースに、まあ向かっていく方がお客さんのためにもなるし、社会のためにもなるし、何よりみんなの楽しい人生にとってプラスなんじゃねみたいな思いはあって、やっぱりなんかこう、割と僕は口酸っぱく長時間より長期間っていうようにはしてますね。
うんうんうん。なんか、
でも結構メンバーも最近その辺は。ああ、それどうぞどうぞ。
ああ、すいません。なんかそれをこう、働く中でちゃんと実感できたから、フリーランスから正社員になろうかなって思えたのかなと思いますね。
あ、ちょっと嬉しい。なんかこう、やっぱりこう、フリーランスずっと続けられようとは思ってたんですか、もともとは。
そうですね。なんかどっちかっていうと、その、雇用形態にあんまりこだわりがなかったっていうのが自分の考えに近いかなとは思うんですけど、なので、当時のそのフリーランス的な働き方もいいなと思ってたので、まあ、明確にやめようとは思ってなかったですね。
まあ、それがなんか、こうやって一緒に働く中でちょっと変わってきたっていうのがあってきてくれたわけですね。
そうですね。そうですね。なんか自分もちゃんと自分のその長い時間軸の長さと、その、なんでしょう、コミットメントの量みたいなところをもっときちんと取って働きたいなっていうふうに思ったっていう感じです。
いや、ぜひこれからガンガンやっていきましょうっていうので、なんかその実際今やられてるお仕事とか、なんかそれ、はいはい、それをちょっとした時期になんかリモートどうなんみたいな話をちょっとしたいんですけど、
はいはいはい、
なんかその今ってあのマースさんの、まああのレイヤー X 内でのミッション、まあどういったことをやってるかとか、簡単にこう、あのご説明いただいてもいいですか？
そうですね。ミッションみたいなところで言うと、エンジニア採用のところの、オペレーションの部分は今担わせてもらってます。あとは、HR オプス全体の構築と改善みたいなところもやってますね。ちょっと幅広になっちゃうんですけど、あとはその福利厚生の検討とか、社内制度周りみたいなところもやってます。はい。
なんか最近こう、まあ入社というか、まあ業務委託スタートしてから今までどういうこと、はい、もう少しこう掘り下げると やられてきてたんでしたっけ？
はい、
僕は意外と結構お仕事見てますけど。
はい。
あ、どうぞ。
あ、すいません。最初は、完全にその採用のオプスの部分からまず始めました。で、私が入った時、去年の9月なんですけど、HR チームって、石黒さんと、あと入社してまだ1ヶ月だったイッチーさんの2人体制だったので、それで、エンジニアサイドもビジネスサイドも全ての採用を回している状態だったので、私がそこのそのオペレーションの部分ですね。当時で言うと ATS、ハープを使ってたので、まあ、ハープでの運用とか、内定通知書作るとか、入社までのやり取りみたいなところを、まず手を動かすとこをやりながら、オペレーションを作っていったみたいなところですね。もうちょっと具体的に言うと、その、まあ、やっていく中で、結構なんか、HR って、その、内定通知書作ったりとか、業務委託契約書作ったりとか、結構その書類の作成系のところがあるので、なんかそこをガス使って自動化したり、みたいなところとか、あとは ATS の移行とかも直近あったので、そのあたりとかをやってました。
いや、こういうオプスってむちゃくちゃ重要で、なんか結構福島さんとかもね、はい、なんか言ったりしますけど、やっぱりこう、オペレーショナルエクセレンス、どうやって高めるかっていうのが全方位で重要だよねって中で、はいはい、結構うちの社内こう、セールスオプスとか採用オプスとかきちんと明文化されて進んでて、いや、この採用オプスがあって、はい、2月ね、何人入社でしたっけ？
17人
でしたよね。
はい、
17人入社とかね、この規模の組織でできたっていうのはすごいことだなと思ってて。
ね、
なんか割とみんなこう、さらっと今流れて、おお、大きくなったねぐらいに思ってるけど、これすごいことなんやでってちょっとね、もっとみんなにはこう思ってほしいんですけど。いや、でもこれってやっぱりこの採用オプスがうまく出来上がってきたことにも、はい、すごく影響があるのかなと、影響を受けてるのかなって気がしました。で、なんかこのオプスとか組み立てるって結構なんか、パッと見のイメージは割とこう近くで一緒にコミュニケーションしながらやるのかなと思いきや、マスさんすごいフルリモートで今回やられてるじゃないですか。
はい、はい。
なんかこの辺こう、レイヤー X ってもともと、なんか、がっつりリモートっていう文化でもなかった会社だとは思ってるんですけど、なんか実際にこれ仕事を進めてみて、なんかこう、まあ意外とうまく回ってるようなのか、いや、まだまだみんな手探りっすね、なのかで言うと、なんか、 ぶっちゃけどんな状態ですか？このポッドキャストはですね、ぶっちゃけるのが大事だと思ってるので。はい。
はい、そうですね。個人的には、フルリモートで入ってみて、なんかそれが原因で仕事が、こう、なんでしょう、やりにくいなって思ったことはないですね。なんかそうですね。うんうん。なんかまあそれはその、まあ、HR チームのメンバーだったり、社内のメンバーとかも、何か投げかけた時にすぐ反応していただいたりとか、ミーティングとかもセットしやすいみたいなところ、コミュニケーションが取りやすいっていうのはすごくあるのかなと思います。ですね。ただなんかまあ今後みたいなところでいくと、もし今後もリモートの方が増えていくだとすれば、何でしょう。やっぱり、キャッチアップしたり、状況をキャッチアップしたりとか、関係性を作るみたいなところは、どうしても出社されてる方よりは時間がかかっちゃうと思うので、そういったところのサポートとかもちょっとあってもいいのかなとは思いますね。
今まさに我々の課題ですね。オンボーディング。
そうですね。
これ出社してても、うんうん、出社してても大変っていう状態ですからね、今。
まあそうですよね。うんうんうん。
そう。人が増えた分、やっぱりこう、ちゃんとオンボするための仕組み作りとかは、まあどうしていくべきかとか、まさにこう、経営でも、まあ人事の中でも、けんけんがくがく議論してるとこかなと理解してるんですけども、難しいですね。いいオンボーディング。
いやー、難しいですね。うん。なんかもはやリモートかどうかは、オンボーディングに関しては、まあちょっと特性はね、違いますけど、リモートだからどうっていうことだけではないかなと。思ってますね、
うん。うん。割となんか、そういうふうに聞いてみると、まあ、レイヤー X でのリモートワークっていうのは、割とこう、自然にもう馴染むようなところに来てるんだなっていうのをすごい感じました。
そうですね。まあ、既存のメンバーでも、週の半分以上はリモートしてる方多いですし、うんうんうん。なんか、リモートだからすごい、なんでしょう、入りにくいみたいなことはないのかなと思ってます。
まあ、僕自身も今、自宅から収録してますからね。
そうですよね。
そう。この収録始める前にマースさんから猫が乱入するかもしれませんって言われてたんですけど、うちも子供が乱入するかもしれないなとヒヤヒヤしてドアを見てます。
わかります。私もチラチラドア見てます。
そう。来るな、来るな、カリカリ聞こえるぞみたいなやつですね。
今はダメだ、今はダメだって言
って。すいません、ちょっと脱線しちゃったんですけど。まあ、なんか今仕事してみて、なんかレイヤー X のこう企業文化とか、なんかこう一緒に働いてみて、この辺ユニークだなとか、なんかこの辺面白いなと思った部分とかなんかあります？
そうですね。私が、そうだな、ちょっとびっくりしたみたいなことで言うと、はい、それぞれの、まあ、皆さんそれぞれもちろん自分の専門的な配属があると思うんですけど、自分の部署以外のことにもすごい興味を持ってくださったりとか、何でしょう。なんだろうな。なんか自分事として捉えられてるのかなみたいのはよく感じていて、驚いたのがその HR のチャンネルってあると思うんですけど、そこに、全然違うセールスメンバーとかマーケとか、それこそエンジニアのメンバーとかが、なんかどこどこの会社さんがこういうイベントやってたよとか、最近こういう採用手法が、あるらしいみたいなのを皆さんがどんどん、投稿してるのは、結構すごいびっくりしました。
やっぱみんないい仲間と働きたいんですよ。
そうですね。
っていう、なんかそういうピュアな思いなのかなって思いますね。
うん。うんあとは、エンジニアのメンバーがこう、
今の。
はい。あ、すいません。うんうん、
あ、どうぞ。
エンジニアのメンバーが、こう、商談に積極的に出席してるとか、なんかそういう、なんでしょう。自分のこう、責任範囲を結構幅広く捉えているというか、なんかそういうところが印象的だなと思ってます。
なんかこの枠をはみ出てこうみたいなところの勢いがいいですよね。
あ、そうですね。それはすごく感じます。うんうん。
みんななんかこう、好き勝手、なんか、そうそう、簿記を取りに行くエンジニアが結構いたりとか。
あ、そうです
ね。ああいったところはすごい僕も好きな文化ですね。
うんうん。
そう、なんか今日、まあ、ポッドキャスト、だいたいこう、1収録を20分から30分ぐらいでやってるんですけど。
はい。
まあ、ちょうど今20分ぐらいになってきたんで、逆にこう、はい、聞いてみたいこととか、もしくはこう、この辺も話したいみたいなことってあります？
ああ、そうですね。じゃあ、ワイマツさんに聞いてみたいことでいいですか？
あ、どうぞどうぞ。
はい。なんか、なんだろうな。こう、レア X っていう組織を、なんかどんな組織にしていきたいかみたいな、ちょっとふわっとしてるんですけれども、なんかところは改めて聞いてみたいなと思ってます。
っぱりなんかこう、さっき話をしたあの、長時間より長期間みたいなのは、やっぱりチャレンジとして考えたくて、
うんうん、
なんかこう、スタートアップをまず成功させるみたいなとこって、うんうん、まあこう、はい、割とやってきたメンバーがたくさんいるわけですよ、うちの社内。やっぱその次ってこう、長くみんなが楽しく働けて社会に貢献できる組織作りだと思っていて。で、そうすると、ね、なんかこう、5年先でも、安心して働けるとか、どんな状態ライフイベントやってきても、まあちゃんと安心して働けるっていうのはすごく大事なことだと思っていて。で、それがかつ社会に貢献できてて、かつ継続可能である。なんかこれ単に成功させるよりすごく難しいことだなと思ってるんですよ。
うんうん。
で、まあそれをこうどうやって実現していくのかなっていうのが、まあずっと頭の中にある、なんか、まあ一番大事な課題で。で、まあそれができるように、うんあの、みんながこう自分で考えて安心して自分たちでこうお客さんに向き合ったり、プロダクトに向き合ったりできる環境を作る。みんながこう自分で考えて動ける組織である。みたいなところが最終的に作りたい組織なのかな。うんうん、ちょっと漠然としてるんですけど、っていうふうには思ってます、
はいはい。ありがとうございます。なんか、それは私もすごい、ぜひ、なんでしょう。スタートアップの成長みたいなところと、なんか、相反するわけじゃないんですけど、ちょっと違うベクトルもあると思っていて、なんか、だからこそやってみたいなっていうふうに思ってる部分です。
うん、なので、なんか、そのためには、こう、いろんな人が、いろんな働き方で入れるっていうのが大事だと思ってて、なんか、一律、みんなこう、じゃなくて、多分、例えばこう、事業を本当に0から1で立ち上げるときって、まあ、どうしてもこう、多少無茶をしなきゃいけないときも、あったりはするんですよね。で、あとそれが好きな人、そうじゃない人もいて、なんかそういうこう、みんなの向き不向き好き嫌い、あと会社として事業としてあるべき状態っていうのを、なんかこう、うまくこう、噛み合わせられるような、まあそういうこう、組織作りにずっと目を向けていくのが大事かなと思ってて、僕はあの、ずっとこう、頭の半分は採用で、頭の半分は組織図のことを考えてる気がしますね。
なるほど。
組織図めっちゃ大事なんですよ。
はい。
まあ、どういう人がいて、今会社はどこに向かってて、で、うんうんうん、みんなそれぞれどういうこう、思いでどういうこう、役割を担ってるかみたいな。
うんうん、うん。
これをはっきりさせるも、あの、手段だと思ってるので、まあそういう意味でなんか、みんなが幸せに働ける会社をきちんと長期で作れる事業と、組織力と作っていきたいなと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。
ちなみにもうだいぶ時間も来てしまったんですが、なんかあの、マーダさんとしてこの1年ぐらいでこう、この辺チャレンジだなと思ってるポイントとかって何かあります？お仕事とか、もしくはレイヤー X 全体でもいいんですけど。
そうですね。この1年のチャレンジ。うんうん。なんか今、まさにその、ワイマスさんがおっしゃっていただいたような組織作りに、まあ、長い目で挑戦していけたらいいなと思ってるんですけど、やっぱりこの1年はその、急激に、社員がどんどん増えていく一年になると思うので、もちろん採用も頑張らないといけないですし、その入ってくださった方がちゃんと活躍できる土壌作り、一つ一つは多分すごい小さなことだったと思うんですよね。オンボーディングコンテンツ準備するとか、あの新入社員の方を歓迎するとか、そういうこともあると思うんですけど、そういうのに一つ一つちょっと積み上げていく一年にしたいなっていうふうに思ってます。
もう最近みんなが言ってるスケールですね。組織スケールの一年ですね。
はい。
いやまあ、それの入り口を担うのが、まあ、採用のオプスだったりとか、なってくるんで、ぜひ頑張りましょう。
よろしくお願いします。
あと、最後。はい。よろしくお願いします。最後にですね、あの、なんかこう、今、マーサさんの立場でこう、この辺宣伝しときたいなとか、まあ、こういう人来てくださいみたいなポイントがあれば、これ聞いてる人、もう半分はレイヤー X 社員だと思ってるので、お伝えいただけると。
そうですね。もう、HR もそうですし、いろんなポジションで、採用してるんですけど、なんかぜひその、なんだろうな、事業を作るとか組織を作るみたいな、なんか会社を作るみたいなところに面白みを感じていただける方に、なんかぜひ応募いただいてお話できたら、一緒に働けたらいいなってすごく思ってます。
ぜひ、これ聞いてる皆さん、あの、今から組織作り、本当に本格化するタイミングなので、このタイミングでジョインして一緒にね、あの、方程式、どういうふうなこう方程式があればこの会社大きくなるのか、作っていきたいなと。僕も思います。はい。というわけで、あの、レイヤー X Now 収録はこの辺で一旦以上とさせていただこうと思うんですが、そうですね。あの、今回から、あの、前後半ではなくて、あの、一回ずつの収録になるんで、あの、ま、マースさんの会話、ここまでになります。マースさん、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。